はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の22日月曜日。今日のパートナーは、
はい、レニブも終わったはずなのに、レニブなぜ追いかけるの、
なぜ追いかけるの、
私も今日はそっと雨。
レイニーブルーから始まりました。阿佐ヶ谷姉妹のえりこと
妹の美穂です。
モネさん、よくレイニーブルーを知ってたんですか？
うん、聞いたことはありました
けど。あ、そうなんですか。
このね、曲を選んだ時、雨降ってたんですけど、
う
ん、
雨降ってました。
今すっかり上がって
ます。ちょっと晴れちゃったんですけど、
ね、
さっきは晴れちゃ、さっきは雨降ってたんです。
あ、そうですか。
この曲練習してきたら、ちょっと、
うん、練習したら晴れ、
練習してるうちに雨が逃げてっちゃって、
うん、あ、そうですかね。
なぜかしら。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、そして月曜日は、
はい、森永拓郎です。
よろしくお願いします。はい、お願いします。
今トイレで出てきたんだけど、はい、あのアナウンサーの人偉いね、はい、トイレの中からなんかすごい声が聞こえてて、それは慶太郎くんがおしっこしながら発声でしちゃ
う。発声してるんですか？
さっきちょっと全然口回ってないなと思って
口回ってないですか？
ちょっと動かしとこうと思ったら、あの見られてしまいましたね。
見られてってトイレの中だからね。
用を足しながら、
用を足しながら、
はいはい、聞いたら、ああいう早口言葉みたいですか？い
や、どんなことやってたんですか？
いや、普通にこう、はい、あ、はい、あ、いい、みたいな、だ、だ、で、で、ど、ど、みたいな。
あ、そういうの、
あ、トイレの中から、な、な、で、で、ど、ど、何、なんだろうな、これは。あ、慶太郎くんが、一生懸命、偉いなと思って。
さすがですね。
すごいね。そうやって鍛えてるんだなと思って。
照れちゃって口が閉じなくなっちゃいました。すみません。
はい。まあそんなんで、ね、今日ちょっと寒いよな。でも
そうですね、やっぱり昨日ぐらいから東京もね、
肌寒くなってましたね。
美穂さんが薄いパーカーが欲しいってね、
はい、そう言ってたわね、ま
あ、言ってたけど、うん、もうこ、ね、その今ちょっと着てるのに厚めのパーカーは、
はい、これちょっと厚で、ね、
これはもうね、タブレット順が寒い時着てて鼻すすったりいろんなことしてたから
ちょっと洗わないと鼻をつけられてる
ぞ。洗ってないのそれ、そういえば置いて置きっぱだなそれ。
いやいや、もう今日私今日ね、あの、うん、持って帰ろうと思って、はい、ちょうど衣替えじゃないですけど薄手のパーカーを持ってきたところだったの。
あ、そうなんだ。
はい、
それ破けてるんですよ。
破けてないです。これあの指が入るようにね。
あ、そうですか。
穴が開いてる、破れてるわけじゃないんですよ。袖口に穴開いて親指だけ通るようになってる、うん、
でも君たちはあれだよね、はい、本当に金かけないよね、いろんなことに。
褒められてるんですか、今
いつも来るとなんか
褒められてるのかしら。
いや、本当に偉いと思って、なんか今日もなんか、
はい、今日も
5、600円前後のなんか、ね、コンビニのなんか食ってたね、
食べてましたね。
皆さんに、はい、あの頑張って、うん、頑張って節約してるっていうのかしら。そういうわけでもないのね。
いや、もうだから、うん、そういう生活が板についちゃってきてるんじゃないの。
褒められてるん
ですよ。
褒めてるよ。もう
私がなんかもやしと豚の鍋みたいなやつと、うんうん、ね、はいはい、美穂さんは何だっけ。
私はなんかボルシチみたいな、
シチみたいな、
あったかいやつ、はい、今日ちょっと寒かったんであったかくなるやつをスープ食べてね、
はいはい、で、まあね、失礼な言い方だけど、はい、見てるところ、まあ、洋服にそんなにね、お金もかけてる。
かけてる。これ以上どうやってお金かけたんですか、だって。高いブランドとかを買うんですか。
いや、いやいや、別に洋服にお金使いとは言ってないけど。
なんか使ってるわよね、だってこれ。ね、
うん、ユニクロ、これがユニクロ。
これ、ね、うん、いいわよね、パーカーね。これは白いこのシャツは何。
これはね、楽天ですごい割引してたやつ。
いい、うん、これ
だからお金使ってないじゃないか。
ミオさん、これ今、
今
着ようとしてるの、これ、あの、
これはもらったパーカーです。
もらったパーカー。
もらったパーカーと、これ、まあ、これ買いました。これはまあ、3900円とか2900円とか。
タイマイはたいたじゃないですか。
タイマイはたいた3900円でしたよね。いやいやいや、T シャツ
は
高いですよ、3000
円。宝石もつけてないし、
ね。宝石はつけないですよね。ねえ。メガネ、メガネつけてますから、
もう。メガネが十分です、
ね。タイアップだろ、それ。
メガタイアップ。よくわかります。
タイアップ、タイアップのもらいもんだろ、
よくわかります
。宝石をつけてないよ、何もね、確かに。
つけないよね。
何も
なんか興味ないの、その宝石に。
なんかないの、お姉さん。なくしちゃうもんね、でもね。
そう、私なくしちゃうから。宝石は本当に親に大学入るときに買ってもらった。
何があるの？
ルビーの、ルビーの宝石、誕生石一個だけだったわ。
どのくらい大きいの？ルビー高いよ。
あ、高いじゃん。そうよ、ルビー本当のなんて。
小指の爪の5分の1、5分の1ぐらいのやつですね。本当に可愛らしいやつ。
ルビーかどうか分かんない。
可愛らしいお色のやつ。
いやいやいや、もう本当に、なんかこう、なんかさ、食い物でもさ、なんか高いもん自分たちでお金出してよ、食べたってちょっと記憶辿ってくんない？何？記憶辿って、ちょっと。
高いもの、何？高いもの。
何ある？
食べてなくはないんだけどね。
何食べた？
この間あれよね、クイズ番組で勝てなかったからお肉もらえなかったのよね。
それが恨みが
勝ったらお肉とイチゴをもらえたんですけど、負けてしまったんで
もらえなかった、
もらえなくて、いいお肉は食べられなかった
です。だからちょっとだけ記憶たどって、何か自分たちでさ、
去年
のちょっとなんかこう
高いもの、ほらだから
去年の秋ぐらいじゃない、
去年の秋、
去年の秋に、
去年の秋、
あのね、マッタケの土瓶蒸し、マッタケの土瓶蒸しが、
マッタケ、
マッタケの土瓶蒸しが、
それ世間で言う松茸でいいんですか？
松茸です。
土瓶蒸し、それ食べた、おいいじゃない。
土瓶蒸しが、
土瓶蒸しは高いわよね、高級品です。
あれ、あのだからすんごい土砂降りで、ホテルからほら仕事先のホテルから出られなくなった時に、なんか和食のお店みたいなところでプラス500円出したら土瓶蒸しがつきますって言われて、
お得だと思って、
そんなことあると思ってはしゃいじゃって2個頼んじゃったのよ ね
だから1つずつ頼んだら、
そうそうそう、
ね、500円だろ、
500円です、すっごい。だって
松茸入ってるんですか？
全く入ってたのよね。入ってたんですけど、ちょっとなんつうのか、別に出がらしっていうわけじゃないけどちょっとなんか、
本当に松茸だった？
いや、私たちもしばらく松茸見ないけど、
ちょっとあんまり食べたことないから
何が本物で何が偽物かも分かんなかったですけど、
輸入のだったのか、国産のではなかった、
ね、まあそれは輸入でしょう、まあ、それはね、それはそうでしょう、
うん、でもまあ
でもなんかってそんな金出して食ってものって、はい、去年の秋まで遡ってそのサービスで500円でついてくる、まあ土瓶蒸し何かないか、他に何か、
ね、
お金2人で使っちゃったわねみたいな話、
使ったわねみたいな、
出てこないの？いつもそこで食べてるの、なんか、あ、じゃあ自分たちで作った、はい、ね、あの失敗した混ぜご飯みたいな、食べてるじゃないですか。
昨日前、ね、うん、そうそう、ごぼうがね、ごぼうが残ってたんでね、うん、炊き込みご飯作ったんですけど、なんか味が入んなくて、で、きっと今日持ってきたら、大竹さんに何か言われるだろうなと思って持ってこなかった気
が。何が？
絶対大竹さんに見つかったら、なんかお前茶色いな、それとか。
いや、だから、
なんか色が、それ色がなんかあるじゃないかとか言われそうな気がして。
いや、それ、味が良くて美味しかったら、それ別に文句は言いませんよ。
ちょっと薄、なんていうかね、色は濃いのに味薄いっていう謎の現象ね。あれ、なんだ、炊き込みご飯って難しいわよね。みおさんに一口、一杯分ね、あげたんですけど。
どうだった？美味しかった？
なんか鶏肉には全然味が入ってなかったです、
ね、
うん、
難しいのよ。
他は茶色いんですけど、
難しいの
よ。鶏が大きいからかちょっと味入らなかった、ね、
味が入ってない。
冷凍のままぶっこんじゃったの、
あ、
だからだからですか？でも、冷凍のまま炊き込んで、
いや、俺が聞いてるのはな、なんか記憶をたどって二人で豪華なものを食べたことがあるかって俺質問したのね、それがなんかこううまく味の染めてない鶏肉とか、あのごぼうの汁が出過ぎちゃった茶色になった混ぜご飯とか、その俺聞いてるわけじゃないの。
リッチな話だね。
ごぼうがそうなんですよね、色が出ちゃうんですよね。
いや、だからそういう話もう本当に、まあでもね、まあ偉いけどね、そこまで庶民って、いやでももうさ、多分もうそういう生活がもう板についちゃってて、まあだから何の不具合もないんだね君たちは。
それはなんか、なんか贅沢なものって何かしら。
いや、ほら思いつかないだろ、だってい
ただいた ローストビーフ
いただいたはいいんだよ。
いただいたローストビーフとかいただいたいちごとか。
美穂さんに黙ってだいぶ食べちゃったよね、私ね。
いただいたいちごも美味しかった
ね。だいぶ食べちゃった。
ごぼうもいただいたしね。
ごぼうもいただいたのかよ。
ごぼう買ってもらっちゃったの。ご
ぼうもぬかみそもいただいてるんです。
ごぼうも買ってもらっちゃった。
そうやってなんとかもらい物でなんとか
しようもらい物でなんとかしようとするから、なんか味の色の濃い混ぜご飯ができちゃうんだから。ごぼうたくさん入れすぎたんです。
そうなんですよ、色が濃かった
ごぼうもいいもん
ね。悪だわあれね。
いやいやいや、俺、いや、まあ俺もまあよく一人で飯食ってるんだけど、
はい、
あのこの間の何曜日かな、
はい、
あのパッて見たら、うん、あの麻婆定食っていうのがあって、
あ、
麻婆定食って、まあ、これいいなと思って食ったら、うん、はい、いやーもうね、あれがねちょっとやっぱし、うん、味が若い人向きなのかね、
濃かった、
濃かったのか、ギトギト、
あ、
ギトギトで、しかもあれなんだよ、うん、なんていうの、しびれるやつ、
山椒
がもうい
っぱい入って
ビシバシ効いてて、
いいや、
辛いやつ
と、これはもう植木等じゃないんだからさ、なんでもそんなしびれながら、
しびれちゃう
だからそれもね、
口がしびれちゃって
ね、まあ、こういう体だから、はい、まあ、体のこと考えて、うん、マーボぐらい、マーボナスって、まあ、そういうマーボ豆腐みたいになったらいいだろうと思って、
はい、うんうん、そうですね、
でそういうのあって、はい、近頃、まあだから、まあ、1,200-1,300円、はい、定食でいい、うん、ね、だほらだんだんお前らに混ざってきちゃうよ。
1200円もすれば高いですよね。
高い、
お、いいお値段。うちの近所の中華料理屋さん
650円ぐらい、
で値下げ、値上げして50円上がっちゃったから、
巻き込むよそこに俺を。
値上げしたんだからね、
50円上がって、高い高いって言うな。
高くないけど、いやね、そうだからすごいリッチだなと思って、
だから別でも麻婆豆腐食ったら、はい、いろんな麻婆豆腐あるのね。まあ、この間食ったやつは、うん、あの麻婆豆腐が、
うん、
あの真っ黒い中に四角い麻婆豆腐が浮かんでる。
あ、そんな、切って
ない、崩
してない、
崩してないやつ、自分で崩して食べなさいっていう、
そういうのも
真っ黒、
真っ黒な、
タレが真っ黒、
タレが真っ黒、
なんで真っ黒、
味も真っ黒です。
まあ味はね、だからあのね、山椒がねビシバシ効いてて、
あ、そう、
まあ、だから若い人はさ、
ね、
まあ、そういうのでいいだろうけど、
若い人は
年寄り向けのなんか柔らかい
優しい
感じの麻婆豆腐とか麻婆茄子とかないのかね。
うちのだからその中華屋さんは、うん、私が
650円だろ、
600円だろ、あれなんですけど、
美味しいのよね。
あの美穂さんが辛口だって知ってるんです。で、私は辛さに弱いっての知ってるんで、
あ、そうなん、え、あ、そう、
私たちが注文したら、私のは辛さ控えめにしてくれて、美穂さんのにはちょっとあのラー油をね、ちょっと多めに回しがけしてくれたりとかして、はいはい、そうなんですよ。
それをお栄さんがやってくるのはちゃんと味あってん の, あの辛すぎたりしないの、大丈夫だ、
辛すぎはしないですね、うん、そこはやっぱピタッと
2人でだから半分ずつにしようって言って食べた時は、私ちょっと美穂さんのに合わせてくるから辛いなって思っちゃうんだけど、うんうんうん、そう、でもちゃんと合わせてくれますよ、うん、大竹さんだから朝会に来ればいいんですよ、うん、
そしたら合わせてくれ
ね、合わせてくれる大竹さん、
あまり辛くない、
そんなに辛くない、
いやだから
しびれちゃったにならないやつ、
俺はもうこんなことしてちゃいかんと思って、はい、この間あのさよならシティボーイ収録、
はい、
そのした後に、はい、あの俺とあの青山さんっていう、
はい、
あのお年寄りと、
はい、
あとうちの伊藤と、はい、作家の沢木って4人で、はいはいはい、あの大門の近くに通しがりに、カツカレー専門店があった
んです
。
カツカレー専門店。
カツカレーだけ？
うん。
うん、
カツカレーなんか興味示しましたね。
知らないですね。
え？
知らない
の？知らないの？
知らない。
池太郎さん知ってます？
僕多分わかります。
あ、そうですか。
あ、そう。もうね、
はい、
カツカレー専門店。ヒレカツカレー4人で頼む。ヒレカツカレー。
リッチ。
とんかつ屋さんがやってるカレー専門
店。なるほど。
はい、
じゃあもう。
あれだってカツカレー専門店って書いてなかった？
だから、うん、カツにもうるさいんですね、うん、じゃあね、
カツが美味しいんじゃないですか、うん、じゃ
ヒレカツなんて最高に美味しいじゃないですか、
揚げるとこ見てたら、うん、もう牛のタンみたいな、うん、こんなゴムっといいヒレカツ揚げてるわけ、
高そうなヒレ、
丸いヒレカツです
ね、丸い、
う
ん、あ、知ってる、
あ、知ってる、多分そうです、
あ、知ってるんだ、もう揚げてるだけで空気なくなってさ、俺。
なんで
なんで、
なんでくて
こんなゴンぶっといんだもん、だって。
ゴンぶっといって、だって、ヒレはそうなんじゃない。
それが乗ってくるんですか、
まあ、だから、まあ、それで、もう4人ともそれ頼んだから、4人ともそれ頼んだから、出てきて、 まあ、その前に俺は頭の想像でこういうお店は、はい、多分中がちょっとピンク色がかった、まあ、そういうのを出すんじゃないかなと思って、はい、あのすいませんって手を挙げて僕だけよく焼き
よく揚げ
にしてくださいって、はい、わかりました、うん、で来たの、はい、来たの見たら他のやつやっぱり中がピンク色にな
る。
ざまみやがれと思
って。ピンク美味しいんです。ピンク
は、ね、ちょっとレアっぽいのが美味しいじゃん。
豚だよ、だって豚。
いや、そう、もう、あ、もう入ってんですもんね。薄いピンクのとこも、うん、一応熱は入ってるんだけど。
そうなの、
やっぱちょっとおじいちゃん、
おじいちゃんはちょっとお腹壊しやすいから、
用心深いから、
よく焼きよく焼きタイプ、
よく焼きタイプ、
普通の肉もよね、牛もよく焼きタイプ。
豚は火通さなきゃいけないっていう、やっぱりもうね、昔から、
うん、さあ、もうでも出てきたらこんなでっかいから、はい、うん、あれだよ、半分伊藤君と佐伯に半分やったよな俺な。
え、さらにあげちゃう。
いや、だって食もう見ただけで食えない量で、
はい、
うん、だけどちゃんと中はよく焼き、
よく焼き、
でも真ん中の方は焼けてない可能性があるから、はい、真ん中の方
なんで疑ってんすか。そんな
真ん中の方を伊藤君にあげて端っこのよくよく火の通ってるところ、両端の
間違いないところ食
べ、両端のよく焼けてると一切れ二切れ三切れ食ったかな。3切れぐらい食った。真ん中の3、4切れは伊藤君と佐々木君にあげて、
いやでも
キャベツ食べ放題。
威張られちゃった。
他のやつ誰もキャベツおかわりしない。俺だけ。すいません。キャベツ。
元気
じゃねえよ。キャベツ何言ってんの。キャベツは食った方がいいだろ
う、
だって。
そう、食べ
た。キャベツは食べた方がいいです。
はい、森永さん食事制限ないんですか。
食事制限ないんですけれど、何食ってもいいんですけど、うん、はいはい、量が今あんまり食えなくなって
るので、うん、はいはいはい、うん、まあ俺と同じやつじゃん。
食べ放題とかもったいないんですよね。
行かなきゃいいじゃん。
いやいやいやいや、
食べ放題なんか行か
でもちょっとずつ食べたいんで。
ああ、なるほど。ちょっとずつ
食べ放題ってほとんど食べないっていう。
最初がね、焼肉だっておっしゃってましたもんね。対して。
だんだん阿佐ヶ谷姉妹に近づいてますね、森永さん。
いやでも同じような暮らしてんなって思ってました。
あんまり森さんもね、そんなにうるさくないですよね。あれ食いたいか、
私の方が金使ってないですよ、うん、だってお二人、うん、はい、あれコンビニで買ってきてるんですよ、
ね、うん、
私食べてたのは、うん、あの日本放送で残ってたサンドイッチ、
うん、もらってきてるから、
それただ1円もお金使ってない
。お前ら貧しい話をするな。俺せっかく俺がカツカレーでちょっと上げただろうランクを。ちょっとカツカレー、まあ、それでもカツカレーだからね。
ああ、
それでもカツカレーだから。
一人前食べきれない、
食べきれないの
話。キャベツはおか
キャベツをか、キャベツを食べたから、
キャベツ
ね。
ああ、そうか、
ね、
まあね、なんかの、うん、なんかそんな大した話じゃないですか、すぐ終わりますから、ね、うん、この前お弁当、あの、はいはい、仕事先でお弁当が出て、はい、あのご飯、はい、白米のところがちょっと全部食べきれなかったんで、自分が持ってたタッパにあの、うん、ご飯詰めて、はいはい、持って帰って、うん、チャーハンにして食べましたもったいないから、もったいないから、もう何でも持って帰って、
時間がないって言ってる時に何の話してるの。
フードロスがない。それじゃない、
もうそれはね、
それやるといいですよ、本当、
はい、さあ、ね、着るものに金使わないだろ、はい、食べ物に金使わないだろ、はい、見た感じ髪の毛にも金使ってないだろ。
髪の毛はだって
だ、
髪の毛1ヶ月に1回切ってる、う
ん、ちゃんとしてる、
してますよ、ちゃんと
してる、してる、でも金かけてな、なんかしてるって。顔だって顔って
ちゃんとお化粧されてます。
お化粧して紅も今日塗ってます。
ごめんポーズじゃないんですよ。
紅もちゃんとお姉さん刺してますよ。紅をちゃんと塗って、
だからでも見てたらさ、はいはい、600円ぐらいのリップクリームかなんか塗ってるじゃないか。だって
ドラッグストアで買ったやつ、ミオさんから借りて
ね。ミオさんなんかいつもなんかリップクリーム塗ってないな。
塗ってます。口がガビガビになります
か、ね、ガビガビになる
か、ガビガビですか、
ね、薬局、はいはい、何すぎてもガビガビなのよね。
月曜日は森永さんも含めてこんな曜日で、まあ、この中で一番あれだよな、カツカレーが一番のあれになったよな。
カツカレー高かったですね、うん、
今度はあれだよ、はいはい、まあ君たち忙しいだろうけど、一回何か食べに連れてってあげるよ。もう、
それじゃあ、やったやったじゃない、美穂さん。
ずいぶん俺ずいぶん昔に一回連れてって食ったこともないものが食いたいって、
はいはいはい、
美穂さんが言って、
はい、
あ、なんだっけ、中華なんだっけ、何か 食ったもん、今まで食ったこともない。
何フカヒレ、
フカヒレ食ったんだよ。
フカヒレ2皿頼んだのよね、あれね。
みんなでね、
みんなでね、
みんなで食べる
の。あれは贅沢だったわ。
大竹さんちょっとあのビビってたからね。ちょっとフカヒレ 2皿って言ったら、
そう
ビビってた
けど。じゃあいやいいんだ、だいいんだけど、まさかフカヒレ2皿も頼むと思ってなかったもんね。ちょっとビビりましたけど、
はい、いいんだけどな。
だけどね、いい、ちょっと、はい、慶、はい、太郎くん、
はい、はい、こちら昨日の東京支部の一面でした、うん、
はい、
米軍、新基地建設地方自治はないがしろという見出しなんですけど、うん、
はい、
地域主権主義に根ざした政治や行政を目指すローカルイニシアティブネットワークが、うん、はい、東京千代田区で7回目の集会を開いて上京中の玉城デニー沖縄知事が講演したとあります、はい、まあ、この番組にも出ていらっしゃいます政治学者の中島武さんも関連する、このグループなんですけども、ここで、まあ、玉城さんが講演をしたというんですね。で、まあ、そのいわゆる辺野古の基地の問題に関して、国の判断だけが、まあ、大執行についてですね、国の判断だけが正当と認められ地方自治を否定する先例となりかねないと、うん、民意を無視する国の姿勢を問題視したと、うん、で講演後のシンポジウムでは、このローカルイニシアチブネットワークの世話人で政治学者の中島武さんが、政府がめちゃくちゃな解釈で強行した大執行は沖縄だけの問題ではないと指摘、うん、自治体に対する国の支持権拡大を盛り込む地方自治法の改正によって強権発動に拍車がかかると危惧したとあります。このローカルイニシアティブネットワークは集会で、政府が今国会での成立を目指す地方自治法改正案に対し、地域主権を深く傷つける恐れがあるとして反対する声明を採択したとあります。
うん、はい、
で、まあ、これに関して、うん、今日の毎日と、おとといですかね、はい、の朝日新聞の社説も合わせてご紹介したいんですが、うん、この地方自治法の改正に関して、うん、国の地方への支持権拡大する必要性が見えぬとあります、うん、政府が、これ毎日新聞ですけど、政府が今国会に提出した地方自治法改正案の扱いが注目されている。緊急事態に備え自治体への国の支持権を拡大する内容だ。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際、閣議決定を経て関係する自治体に閣僚が必要な措置を指示できるようにするというものなんですが、うんうん、これまで指摘されてきた疑問は解消していない。最大の問題点は、この法案がなぜ必要で、どのような事態と措置を想定しているのか不明なことであると。
なるほど。
政府は具体的な類型を挙げることは困難だとするが、重大な影響を及ぼす事態との文言は曖昧に過ぎる。もっと具体的に例示すべきだとあります、うん、
はい、
そして朝日新聞の、まあ、何のための特例かという、まあ、この国の支持権に関するものなんですが、
はい、
今は国の支持権は生活保護法や災害対策基本法など個別法に基づき、人道上の理由や処理の迅速化といった場合に限り発動できる、うん、だが改正案では縛りがなくなり、事実上無制限になりかねない、
うん、
しかも、まあ、閣議決定で発動できる点にも議論の余地がある。場合によっては地方の意向に反して権限を振るう以上、その都度国会決議など立法府の関与も最低限検討すべきだ、うん、まあ、さらには緊迫化する安全保障環境を理由に、政府は地方の自己決定権を奪うような政策を現に進めてきた、まあ、この一つに、まあ、辺野古があるわけなんですが、うん、憲法に有事の際の緊急事態条項を設けようという政権の動きの先取りだとする批判も強い。もしそうした本音が背景にあるなら成立させるわけにはいかないと、こう書いています。
はいはい、ちょっと森永さんに伺いたいんですけど、この地方自治と国の力の強さ、このバランスってどうすれば一番いいんですか？
今までは政府は地方分権だって言って、まあ、その外交とか防衛は国がやるけれども、基本的にその暮らし回りのところっていうのは地方が決めるべきだっていうふうにずっとやってきたんですけど、ここのところそれは一気に逆行するっていうことが起こっているんですね。例えばその安倍元総理の国葬もそうだったし、
うん、
あの最近で言うと戦闘機を輸出するっていうのも、
はいはい、
うん、これはもうずっとだって武器輸出、殺傷能力のある 武器は輸出しないって言ってきたのを、うん、国会で全然審議もせずに、うん、閣議決定だけで決めたわけですよね。のこれでそれをこう地方自治法でなんか曖昧な定義でやっていいってやるとなんか独裁国家みたいになっちゃうんじゃないかなっていう気がすごくするんですけどね。
まあ、簡単に頭に浮かぶのは沖縄の問題と、それから能登の迅速さに欠ける問題で、まあ、この間も青木さんがここにお越しになって、3ヶ月前と能登は何にも変わってないよ大竹っておっしゃってたんですよね、うん、もう全然変わってないと。逆にああいうところは、まあ、地方自治がもっとしっかりしてないと迅速に進んでいかないですよね。
能登はもう一つ問題があって、うん、今まで震度7以上の地震って全部補正予算組んでたんですよ。で補正予算で国がバサッと予算を取って自治体に渡して弾力的な執行してねって言ってきたのを今回1円も組んでないんですよ補正予算。
そうなんですか。
そう、でそうすると何が起こるかっていちいち予備費の申請でお伺いを立てないきゃいけないからもうめちゃくちゃ遅れてるんです。だからもう、まあ、あらゆる意味で逆行してんですよ。いちいちだってその国が決めてたら、
ね、迅速
な支援なんかできるはずがないじゃないですか。
でもなんか逆に知事がなんかこうちょっと右往左往してる感じもちょっとしましたけどもね。
だから なんていうのかな、でもやっぱり総理大臣と知事と比べたらどっちが現場に近いところにいるかっていうのは他は明らかなん
ですね。そうですね。はいはいはい。はい、圭太郎君。
はい、まあ、そのまあ国のまあ意思決定に関することで、まあさらには最近の裏金問題とか、政治資金にまあ透明性が求められるっていうところにもこれ関わるものだと思うんですが、朝日新聞の今日のまあ記者解説、オピニオンの欄ですね。学術会議任命問題で提訴、経緯示す公文書開示、民主主義の根幹とあります。編集員の北野さんという方が書かれている記者解説なんですが、日本学術会議の会員への任命を拒否された学者6人が国を相手取り東京地裁に提訴をしました。経緯に関する行政文書の不開示は違法だとして開示するよう求めています。第1回の口頭弁論は5月29日の予定です。任命拒否された1人の加藤陽子さん、東京大学の教授は提訴した2月20日に会見した。任命を求めるものではない、行政の側が公文書を作成保存する責務を負うことと、私たちの自己情報を説明なしに不開示とするのは人格的権利の侵害ということ、この2点を公文書管理と情報公開の制度を用いて明らかにしたいと異議について述べたと。で弁護団の一人の三宅さんという弁護士は、民主主義の根幹である情報公開や公文書管理制度の集大成となる歴史的訴訟だと位置づけるとあります。でこの公文書管理法、4条にはこう書いてあります。行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程を後付け検証できるよう職員は文書を作成しなければならないと定めている。まあ、その弁護士の三宅さん最後にもこうコメントしています。情報公開制度を活用した政府の記録をもとに経緯を明らかにすることが政権の横暴から国民を守る第一歩になるとして、まあ、どういう意思決定が行われたかって、まあ、ちゃんとそれが検証できてこそのまあ民主主義であると、はい、まあ、それを争う今回、まあ、裁判なんだということですね。
はい、これあれだよね、まあ、この6人の方ってこのまんま今日まで来ているっていうことですよね。もう何の進展もなしに、で政府もそのまんまにして、まあ、なかったことみたいに通過していこうとしてるけど、やっぱり学術会議とか国の一生懸命やってる人たちを国の方がなんかこうこの人は適切じゃないからみたいなやり方はちょっといかがなものかと思いますよね。
しかも なんで止めてるんだかよくわかんないですよ。
そうですね、う
ん、私みたいなね、極端な左翼を排除したいっていうんだったらまだわかるんですけど、はい、この6人ってね割と普通の人なんですよ、
そうですね、
中道、なんか根拠のない差別みたいなのが行われてるという気がします。
はい、しかもこれどうするのかっていうのをちゃんと、まあ、公文書そういうのにしっかり書いて こうこうこういう理由でと、そこをはっきりしてならまだわかるけど、そこも全然はっきりしないまんま、
理由が書けないんじゃないかなっていう疑いが。そうですよね、
理由が書けないけど6人は
なんとなく気に入らないんです、
はい、戻さないと、うん、いいのかなこれで。さあ今日も始めましょう。